今日はこの詩編32編6節から7節からメッセージを取り継ぎたいと思います。特に32編6節に、誠に大水の濁流も彼のところに届きません、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。この聖書の言葉をご一緒に考えてみたいと思います。東日本大震災においてはたくさんの方々が命をなくされ、また今も多くの困難の中でもってそれぞれが戦っておられる、人生との戦いをしておられると思います。私もこの出来事を通していろいろなことを考えさせられています。その中のいくつかをお話ししたいと思うんですけれども、私は東北の地方に、親しくは何人かしかいませんけれども、知り合いの牧師さんは 3,40 人おりました。親しくさせていただいた先生方というのは 5,6 人ですけれども、その先生方も多くは被災に関わっております。そんな中で先生方をご訪問して、何と言いましょうか、お慰めと言いましょうか、励ましと言いましょうか、そんな言葉をかけてみたいなと思って伺ったんですが、そういう方々をもしお伺いすると一様に感じることがあると思います。特にクリスチャンで牧師さんを訪問されるとほぼ共通して一つの印象を持って帰られると思います。それはですね、こんな震災の中にありながら喜んでおられるというか、希望を持っておられるというか、力強く自分の人生を歩もうとしておられるという姿でございます。もちろん多くの方々は大変な悲劇の中にあり、そしてもう今もまだ立ち上がれないという方々もたくさんおられて、そしてあるいはもうそういうことももう言うことのできない命を落とされた方々たくさんおられますので、こういう話をすることはとっても難しいことなんです。ですが、そういう方々もいるということで聞いておいていただきたいんです。私はそういうクリスチャンたちにお会いすると本当に大変です、でも神様は生きていらっしゃって私たちを守ってくださいました、私たちは神様のもとに隠れ家として生きておりますという、そういう証しの言葉といいましょうか、そういう生き方をお話しくださるのです。裏側の事実、つまり亡くなられた方や今でも立ち上がれない方々のことを忘れてしまうというか無視してしまってお話しするのではなくて、そういう方々もいらっしゃるっていうことを一つの事実として受け止めていただきたいんです。私は実はそういう方々のお話を聞くことが私にとってとっても大切だ、私の生き方そのものをやっぱりこうチャレンジしてくださるメッセージを持っているということで、そういう先生方とお会いしに行ったり、そして名目は励ましにというかですね、お慰めに行くということなんですけれども、実態はむしろそういう先生たちから、そういう兄弟姉妹から生き方を学びたいというか、影響を受けたいというか、自分の生き方に対してもう一回反省したいというか、そういう思いがあってまいります。いくつかのことを考えさせられていますが、一つはですね、安全っていうことを考えてみると、安全なところってどこなんだろうか。今原発の問題をめぐって一つの流行りの言葉があります。それは 安全神話が崩壊した。安全というのは神話だった、嘘だった。それは見せかけの話に過ぎなかった、こういうことですね。で、まあ、皆さんも多分お聞きになったと思いますけれども、原発は安全なんだ、絶対に大丈夫だように設計されているし、どんな地震にもですね、耐えられるんだ、で日本の原発は安全なんだ、原子力発電所ですね、これ安全なんだって、こういうふうに聞かされていました。恥ずかしいんですが、私もあまり深くそういうことは考えることなく、実はずっと過ごしてまいりました。昔から私はそういう問題について知っていて、警告を発してきたんですよ、私もと言いたいところなんですが、事実はですね、全然そんなことはありませんで、知りませんでしたと、いや関心を持っていませんでした。関心がなかったといえば嘘になるんですが、でもほとんど気を止めてきませんでした。実は原子爆弾、原爆というのは私たちにとって非常に深い関心がありましたよね。そして原爆は恐ろしい、広島長崎、そして核戦争は起こるかもしれないと言ってですね、核の脅威ということは日本人は誰でもよく知っている。非核三原則っていうのがありまして、核は作らないし持たないし輸入も輸出もしないしと、非核三原則というのを持っておりました。これは、原子爆弾というものの怖さを知った国民として、世界中で唯一の被爆民として、そうなんだということで原子爆弾を持たないということを国も国民もみんなが標榜してきました。で、この原子爆弾の危機ということは実はずっとあったんですが、皆さんもいつの間にかこの頃言わなくなったなって思うんじゃないでしょうか。なんで言わなくなったのかな、いつから言わなくなったのかな。日本の歴史を紐解いてみると、多分1990年頃、ベルリンの壁というのが崩壊していって、いわゆる核の脅威というものが語られなくなったということです。それまではアメリカとソ連のいわゆる核競争、核の競争っていうのがずっと起こっていて、それで、あちらが作ればこちらも作る、こちらが作ればまたあちらが作るという具合にですね、何千発というその核弾頭というものを持つようになって、そして一つボタンを押し間違ったら世界は核戦争に巻き込まれると、こういうふうに思っていたというか、マスコミも言っていたし、そういう危機感があったと思います。そして多分皆さんのお若い頃、今もお若いですが、その時ですね、多分今12時3分前とかですね、私が覚えてるのは12分前から始まって3分前まで行ったんですね。つまり、12時っていうのがこれが終わり、世の終わりで、これはもう核戦争が起こる時で、12分前ぐらいで大変危ない時からですね、だんだん1分ずつ進んでって12時3分前まで来た。今12時3分前だって、3分は長いのか短いのか、これは分かりませんけど、私たちの意識としてはもう本当に直前と。でベルリンの壁のその頃、12時3分前を指していたんですが、ソビエトの崩壊とともに、いわゆる 南北の対立というか東西の対立というか資本主義と共産主義の対立というかこういうものが終わったと思われる。ソビエットを含めて東欧諸国が共産主義から資本主義に変わっていく、そういう中ではっきりとした対立構造っていうのがなくなっていったわけです。それ以降はハーバードのハンチントンっていう先生が文明の衝突っていう本を書きました。文明の衝突、世界には8つの大きな文明があると。イスラム文明とかキリスト教文明とかね、仏教の文明、その8つのうちの1つは日本文明でもあるんです。中国文明もあるし、文明が衝突するんだ。それは必ずしも民族と国家の対立ではなくて、民族と国家というのはある程度オーバーラップしておりますが、文明の対立なんだ。これはある意味で思想の対立とかですね、文化の対立とか、価値観や生き方や人間を人間たらしめてある形をとって生きていさせている、そういう信念みたいなもの、信仰みたいなもの、そういうものの対立が表面化してきているんだ。イスラムのテロリズムってのはそういうことですよね。テロが起こったってことはそういうことです。そうするとですね、今のところはまだ核兵器の戦争にはなってないです。お分かりになりますか。あのテロが原発を狙って飛行機を落とせれば、これは核戦争ではないけれども核の問題になりますが、それを一番警戒しているわけですよね。で、まだ核を作るまでには至ってないわけです。そういうことですので、いわゆる核の問題がテロの問題に今のところまだ還元されてないんです。生物兵器の問題もまああるかもしれないと思いわれながらも、まあ、少々はいろいろ細かく言えばありますけども、まあ、そういうところは一応今のところまだ至ってない。一体文明の対立っていうのがどういうふうになるのかは分からない、まあ、少なくとも日本文明は今のところいわゆる原爆といわれるものを作ってどこかと戦争しようというふうにまでは言ってない、考えてない、そういう文化を今のところ持ってるわけではない。それなので核の問題というのはもう終わった。いわゆる12時3分前から止まって少々逆戻りして、もう12時20分前ぐらいか30分前ぐらいか40分前ぐらい、1時間ぐらい前にまでこう遡っていったかもしれない。で、少しずつだけれども核兵器を減らそうということでオバマ大統領がソビエットに提案して、少しずつ少しずつ削減ということを交渉している。だから1分ずつこう戻っているように見える、核戦争にという観点からいけば。でも一方では北朝鮮も、あるいはですねインドもパキスタンも、そういうヨーロッパの国々もそういうふうに核のを持っているようになりますので、イスラエルももちろんのことというね、そういうことになりますので、核戦争の脅威というのは依然として本当はもっともっと一発で触発されると、一度にそれが起こるということはあり得るんですが、まあね、私たちはマスコミが言ってくれないとほとんど何にも気づかないという、マスコミが言ってもあんまりよく分かりませんけどもというのが現状ですので、ね、ただにわかにクローズアップされてきたのがこの原子力発電所、原発という問題でしたね。で、これ安全なんだと言われた。それが実はそうでもない。どの本読んでもね、チェルノブイリとは違うんですよ、スリーマイルとは違うんですよ、 アメリカのスリーマイルともソ連のチェルノブイリとも違うんですよ。日本は日本の原発は安全なんです。で今54あって、あと20年まで、2020年までには70いくつ作るという、そういう計画を立てていて、まあ誰もあんまり、危険視を感じていなかった、危険を感じていなかった。それは安全神話が報道されてたからです。安全だ安全だと言われていたものが本当に安全だったのかっていうと、もう安全ではないっていうことが今はほとんどの人が気づいたということです。専門家のかなりの人々がこのことを警告しており、裁判も起こっており、それから今振り返ってみると、あちらでもこういう事故があった、こちらでもこういう問題があったということがですね、いっぱい分かってきたんです。いや新潟のあそこでもそんなだったのかとかですね、いろんなことがこう分かってきたんです。でもそれはあったにもかかわらず、私たちは気に留めなかった。これはマスコミも大きな責任があるし、そういうふうにストーリーというものを作って、そして国民を教育し、あるいはこう、まあ、ある種のマインドコントロールという言葉を使ってもいいでしょうね。要するに情報がなければみんなマインドコントロールにかかるんです。で情報があれば考えますけども、で情報があってもですね、私たちは考えようとする、そういう動きを見せないんです。福島のあの事件がなかったら、安全神話はますますはびこってたんですよ。あの大津波であっても福島第一原発第二原発大丈夫でした、もう原発にまっしぐらですよね。で私もこんな話は絶対してなかったと思います。やっぱりね、日本大丈夫なんですよ、同じ状況でもそう言っていた。でそういうことを警告する人はね、まあ悲劇の例とか心配しすぎてね、そして言ってるんだ。やっぱり僕たちはそうしか読めない、読まない。でそういう自分たちであることをまず僕は認めた方がいいと思います。私はつくづく思いますけれども、なんか自分は分かってて偉そうな顔してね、いろいろ、まあ、言ってるっていうと変ですけども、でも本当のところ、愚かな人間の、全く愚かな人間の一人に過ぎない、まあ、早く気がついていろいろ言った人は立派だと思います。でも少なくとも私は全く愚かな、普通のよりは劣っていると言わないといけないでしょうけども、とにかくそういう人間なんだと言われなきゃ分かんないんだ。危険を早く察知してね、私は警鐘を鳴らしてきましたなんてね、言いたいんだけど言える人間じゃないということ。それは原発の問題だけじゃなくて社会の全ての問題、いや社会の全ての問題だけじゃなくて、私が信じているキリスト教の信仰の問題であっても、聖書の解釈の問題であっても、本当に愚かな、何にも分かってないというか、そういう人間なんだよなっていうふうに認めざるを得ない。安全神話の中にどっぷり使っていた、そしてそのことに疑問も感じなかった人間であるということ。でその人間であるということをですね、どうぞお互い認めようじゃありませんかということがまず出発だと思います。時々いるんですよね、後から気がついたのに自分は初めから知ったような顔してる人ね。それはまあね、言いたくはなりますが、そういう人は本当に稀にしかいないってことを知ってください。でしょうがないんじゃないでしょうか。 ただやっぱり安全だ安全だと思っていたのは安全でないって分かった時にはまあ真剣に考えるっていうことが必要だと思います。今だってほとんどの人は真剣に考えてないんですよ。やっぱりみんな利害に欲が膨らんでますし、自分が今送っている生活をですね反省しなきゃならないって大変なんですよね。やっぱり原発がいけないって言ったらですね、そしたら少なくとも自分の生き方を少しは変える覚悟がなければねできないんです。でもね皆さん少しはし始めたんです。多分ね今年の夏ねクーラーはですねあんまり使わなくなってる。うちでもそうですけどね、昨日は暑くてもですね、でもねクーラー入れると怒られるんですよね。だからですねもう下の方に行ってですね、そして1階は涼しい2階は暑いからね、とにかくこの下に行って、下も暑いですよね。でもいろいろ開けてもですねやっぱり、暑い。それでもですねやっぱり今年はクーラー入れちゃいけない、いや今の時間はね別にいいんだけどとかですね、いろいろ思ってね、本当はピークじゃないからねこの時間節約したって助かるわけじゃないんだけどと思いながらね、いや今の時間電気代使わないとね東電もっと困るんじゃないかと思ってですね、でこういう時こそはね夜は使った方が本当はいいんだけどとかね、ピーク時は使っちゃいけないんだけどとかね思いながらも、でも自分の生き方何か考えないとねやっぱりいけないわけですよ。で CO2 がどれまで どれだけいっぱい出るかどうかっていうのはね、この原発の問題を絡みでもってこの頃みんないろいろ議論してますけどもね、まあそれも本当のところどこがどう何が本当になるか私にも読めば読むほど分からなくなってくる。本を読めば読むほど一冊読んだ時は分かったと思ったんです。で二冊反対側の方を読むわけですから、そうすると結構前の本はどうなのかなと思って、3冊目を読むともっと分からなくなりますよね。でまあいろんなことが分からなくなって、それでいいんだと思います。それでいいんだけれど要するに問題はあるんですよ。そしてそれを真剣に考えていかなきゃならない。安全神話っていうものに騙されてしまっている。私はね率直に言えば物見の塔の信仰って安全神話だと思います。この組織に入ってたら安全だっていうじゃないですか、ね、この組織しかないって。神様は昔から組織をお作りになった、ノアの箱舟の話から始まってね、イスラエルの民とかで最終的にエホバの証人の組織ですよ。これ安全神話なんです。だけどね実際にはその安全神話は嘘だったわけです。あの組織にいたらですね何度も何度も船は破船してたんです。でもね中にいると安全だ安全だって聞かされているから安全だって勘違いしちゃうんですよ。それで安全じゃないよって警告している人たちの言葉には耳を傾けさせないんです。そんなこと言う人したら危険人物、あるいはほら吹き、当てにならない、動機が悪い、裏側にサタンがいる、聖書を自分で解釈する傲慢な人たち、もう なんだかんだ言って、そして組織が問題があるとか、あるいは、もうねとっくに暗礁に乗り上げている、もう海の中には本当は漂ってないぐらいね変なところにたどり着いちゃってるんだけど、でもまたですねきっと向こう岸に着くかもしれないと思って船に乗っているっていうのが実際はエホバの証人なんです。で原発の話もやっぱり実はそうなんですよ。私はこの原発のことは話が始まった時にですねいくつかありました。まずねシンガポールにいる時ですから今年の1月以前の話ですが、もし原発の事故が起こったら政府や 関係者は絶対に本当の情報を流さないということをインターネットでいっぱい実はあったんです。で、教会のある方がその文章をですね、私に示してくれて、で、中澤先生、原発で事故が起こったらね、その情報は疑ってくださいと。それにいろいろ書いてありました。昆布を食べた方がいいとかですね、だからね、雨が降ったらなんかね、カッパ割りして行きなさいとかね、だから政府の情報は信じるなとかね、でなんかいろいろ体験した人が書いてたんですけど、で私それをもらってですね、ある夫人の方です、もうすでに日本に帰ってきた方ですが、この前お会いしてですね、その方に申し上げたんですが、名前言ってもいいと思います、伊藤さんっていう方ですが、伊藤さん、あなたからいただいた情報、私は読んでね、つくづくあの情報って役に立ってます申し上げたんですね、先日5月にお会いしました。で、その情報は実は3月のこの大地震の前にインターネットに載っていたその情報だったんです。で、私はそれを読んでですね、そしてああこういうことなのかと思っていたんですが、まあそれはそうかもしれないなっていう気持ちもありました。でもあんまり深刻に受け止めてないんですよね。で、こういう考えもそうだろうなって、で役に立ったっていうのは嘘じゃないとは思いました。だけれどもあんまり気にしなくてもいいや、考えなくてもいいや、まして他の人に送ろうなんて思いませんでした。で、その人も他から送られてきたわけですから、他のクリスチャンの人はきっと送ってくれたんだと思います、ね、でね、その方は伊藤さんはきっと私がね原発の被害に遭うと心配してくれたんでしょうから送ってくれたわけですから、先生も気をつけてくださいよみたいなね感じだったわけですから、で、まあね、それを受け取ってありがとうっていうふうにはメールはね一応書いて杓子定規のお礼はしたんですが、でもね、あまり自分の問題じゃなかったんです。しかし今は自分の問題ですよね。行く先々福島に行っても、まあ、主に福島県のね、いくつかの町行きますと、それは本当に深刻なんですよ。で、初めにですね、いわきに行った時にいわきの方々っても全員がほぼ全員が1日か2日の間に避難したっていうんです。で、もちろんあの中心のところにいる人たちも実際1日か2日3日の間に避難してるんですよ。我々はあんまりその必要があるとは初めから思ってなかったんです。ただ情報だけによれば、で確かに風は北から南の方に吹いているので、あの福島の原発のある南のいわき市とかこちら側に風吹いてるから、この辺の人が逃げたってのは当然だと思ってる。でも実際に風は今度は南からこう北西に向かって吹いていたってわけですよね。そしたらこちら側の原発から見たこちら側の町々に要するに放射能の値が高かった。で、あの原発があったそのもののところがどれほどひどかったかなんていうことは私たちにはあんまり分からなかった。ただ実際はもうすぐに皆さん避難勧告が出て逃げていたということの実態がありますよね。でも報道というものを見てみたら、やっぱり随分今手にする情報と違いますよね。現実は本当はもっともっとひどい、もっともっと考えなければならないことだったのかもしれない。でもこれ目に見えないし、いたずらに不安を煽るだけでもしょうがないし、またね、解決の道があんまりないので、だから当事者側にとっても難しいところありますよね。福島市の人がみんな避難したらですね、17万人の人間が避難場所、今みんな福島に逃げてきてるのにね、そこから今度は違うところに行かなきゃいけないんだったら、これも大変だということになるわけです。 意外と福島はずっと値が高いですよね。その中間のところはもっとかなり高いですよね。で、一体これが本当にどこまで危険なのか、ある人たちの話を言えば全く危険じゃないんです、大丈夫です、心配しすぎですって言うんです。ある人たちにとってはね、誰も経験していないからわからない、本当のことを言うと。で、一応ね、この程度だったら人体に影響があるとかないとかって言ってるんだけれども、それはね、実際に実験をずっとして10年20年30年も実験した結果ってないんですよ、実は。だからそういう意味では、まあ目に見えない、それこそ不安というものが覆っていくことになります。覆らせることがいいことなのかどうなのかということもまた考えなきゃいけない。で、原発っていう問題をもうすでに動いているものが止めなきゃいけないのかっていう問題もあります。新しくこれから安全なものを作るのかどうか、作れるのかどうか。日本列島のどこに作ってもね、日本列島はダメだっていうのが、まあ最近は流行りの方の意見ですよね。でももちろんそういうふうに言ってしまったらいいのか、難しい問題ですよね。人間が自然界にないものを作り上げていること、そのこと自体がね、実は問題なんだと言われれば、ある面でその通りだと思います。ところが人間が自然界にないものを作っているのは普通なんですよ。だからどういうものがいけないのか、ね、遺伝子の組み合わせの問題ですよね。これやっぱり実はわからないんです。食品に遺伝子を加工していいかどうかっていう問題ね。今のところさほど大きな問題がなさそうに見えても、いつどう現れるかわからないんです。だから人間が自然界にないものを作っちゃいけないっていうのも一つのやっぱり考え方なんです。ただそれを本当に通していいのかどうかっていうことは、これもまたね、別のテーマなんです。安全神話というものに我々がもはや寄りかかることはできない。人々は安全だ無事だと言っているときに滅びが突然やってくるってですね、物見の塔は一般社会に言ってるんだけどね。私は物見の塔の組織の中も同じ、安全だ無事だと言っているときに滅びが突然やってくる。安全神話というのはどこもないっていうことです。で、私は実はこれは私が自分が信じているキリスト教についても信仰についてもやっぱりね、鋭くメスを入れるべきなんだと私は思っているわけなんです。もちろん物見の塔とは違うでしょう、一般のところとは違うでしょう。でもやっぱり同じ安逸をむさぼりね、それから本当に、安全でないものを安全だと思い込んでね、やっぱりやってるところってありますよね。自分の生き方をやっぱり鋭く問われる機会にしなければいけないということでね。私は福音的なキリスト教の教会の信仰、そこに聖書の真理があるから大丈夫っていうのはね、それは本当に安全神話にね乗っかってるんです。私もうその福音とは、神様はね、先ほど言ったように、あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの完成で私を取り囲まれますっていう7節は、これ安全神話なんです。安全神話じゃなくて安全な場所なんです。だから神話でないところに私たちは生きる場所を本当に見つけなきゃいけない。そういう意味ではね、人間の組織や人間の考えの中には安全はないっていうことなんです。やっぱり本当に神様のもとにいるっていうことですね。 だからこの震災を通して私は安全神話というものについて考えなきゃいけない。原発の問題だけじゃなくて自分の生き方そのものの中でやっぱりね考えてみなきゃいけない。物見の塔の信仰の方もね本当は考えていただかなきゃいけないんです。で2番目にですね、自分がこれまでやってきたことは何だろうったろうかっていうことを考えさせられる時だと思います。これまで今まで生きてきたことが何だったろうか。キリスト教の教会の中にも建物がそっくりそのまま全部流されてしまったっていう箇所が2箇所あります。相当大幅なダメージを受けてもう使えないっていう箇所、建物も何箇所かあります。そうは見えないんだけど土台そのものにね大きな亀裂が入ってしまって、実は本当は土台があそこまで行ったらその土地をやっぱり調べて土台からやり直さなければダメだっていう、そういう教会もないわけではないです。まあ、これだけの被害があったんですからキリスト教の教会もあって当然というか、それは当然のことなんですけれども、でもね本当に考えてみるとこれまでやってきたことは何だったんだろうかっていう思いがあると思います。私は一つ面白いなと思ってですね、牧師さんと話をしてて面白いなと思うことの一つはですね、牧師さんの宝物って本なんだっていうことが分かったんです。あのね、皆さんね別にねあんまり電化製品をね誇りに思ってとかね、車を誇りに思ってとかね、お家がすごく立派であるなんてことを誇りに思ってるって人はいないんです。まあいないかどうか分かりませんけども、あんまりそんなこと聞いたことないんですが、で宝物って何かな、まあ、家族とかねなんか宝物にしてる人もいるかもしれないけれども、かなりの先生たちがね本にこだわってるってことが分かりました。でもこの私たちカルトやってる時ですね、カルトのね一番大事な先生として浅見先生っていう、浅見貞夫先生っていう先生で、ね、仙台にいらっしゃるので、ね、ご訪問したんです。そしたらですね浅見先生私が伺った時は2週間ぐらい経ってからこの間大変でしたって言うんですね。それで先生どうしてたんですかって言ったらですね、実は本箱のね本が全部散らかっちゃったって言うんです。それでね自分は本箱を正確に覚えてないんですが、例えば東西に置いていたって言うんです。で今回の地震でね本箱は南北に置かなきゃいけないっていうことが分かったって言うんですよね。それでね、ああそうなんだって、ね、それでですねまあね本当にこうこれの揺れがこう、ね、これの揺れのどうなるか、ね、まあ学者さんらしくねお話を聞いてて、それでね先生いいことがありますって言うんですよ。どういうことですかって言ったらね、今まで本はねめちゃくちゃに置いてたって言うんですよ。だけどこの際ねこのね分類してエホバの証人の本はエホバの証人でこうやってまとめてね、そしてこういろいろとね片付けていたんですって言うんです。でねやることがなかったので何やってもね大変だったから、それやってねやっと今片付きつつあるんですって言われたんですね。で私はああそうですけど先生の本はもうねもう数年でいなくなるでしょうから大学の図書館でも差し上げた方がいいんじゃないでしょうかとかね、この際にね処分した方がいいんじゃないでしょうかと思ったんだけども、あんまりそれも言うことができずですね、まあ今日は2階に上がるのはね申し訳ないから、じゃあこの次来た時見せてくださいとか言ってですね、それでまあお分かりしたんですが、ああやっぱり学者さんだなと思いましたね。私よくわかるんですよ、自分がねこれまで研究して読みたいけれども読めなかった本ってね結構あるんですよ。いつか読みたいと思って買っておいた本とかね、それから時期によって読みたい本って違ってくるんですよ。まあ人にもいろいろあると思いますけど、一生がずっと変わらずにこの人の本読んでたみたいな人もいるかもしれませんけどね、私はもう飽きっぽいからですね、もうこの人の本読んだらもう2、3冊読むとすぐ次に行っちゃうんだけども、でもねその時に読みたい本って気分があるんですよね。でその気分に乗った時はその本はもう夢中になって読むんですが、その気分が冷めるとですね 本箱にあるのも嫌になるんですよね。あれもやもう嫌だって卒業しちゃったと。だからね、今頃リーマンショック、世界経済、新自由主義資本主義ね、これなね、悪とかね、あんな本ね、3、40冊も5、60冊もね、山ほど買って読んだ。でも今あるのがね、もうこれいいこう思うわけですよね。イスラムのテロとか、オサマ・ビン・ラーディンなんてね、あの人の本なんかね、もう英語の本から本もね、何冊も買って読んでね、日本語であるんじゃもう間に合わないからと思ってね、もう夢中になって読んだけど、ああ今はもう死んじゃったからね、取っといたってね、しょうがないじゃないですかって感じですよね。だからその時その時読む本っていうのはもちろん違うわけですね。今も原発の本買ってきて、あれば買ってきてね、読みもしないのに買ってきてね、飾ってあるわけなんですよね。でこれいつか読みたい、どっかのページはね、他の本に書いてないことが大抵ね、数ページしかないんですよ。だいたいあと90何パーセントは同じことが書いてあるんですが、でもね、その人らしさが書いてあるところって数ページあるんですよ。でそれを探したくて本ってたくさん買ってるわけですよね。だから目次読めば大体わかるわけですよ、その人がね、その人しか言ってないところってね。もう根本からね、他の人が言ってないことを言ってるっていう本もまあないとは言えませんけどもね。とにかくそういう意味では、そのことの関心っていうものね、で私は誰かが言ってるけど知らなかったっていうのはね、とっても嫌なんですよ。とにかくね、それは見過ごしちゃったってね、そういう意見があったってね、言ってるのにね、読まなかったって、これ私のミスだと思ってですね。だからこれは正確なんです。で本が出ているのに読まないで知らなかったっていうことだけは自分がしたくないんですよ。それはその人の性格だと思います。だから余分な出費が出ちゃうんですよね。だけどもそれが終わった途端にね、もう全部忘れてしまうし、何の関心もなくなっちゃう。で本があること自体が実は嫌なんですよね、場所取りで。だから先生方の話聞いて、ああもうこれから読むこともない本がね、昔読んだ本がね、これから整理しましたって言われると私にとっては不思議な感じで、ある先生とこ行ったらね、あの本が全部流されちゃいましたって言われてね、すっきりしたっていう先生とですね、それからですね、やっぱり残念だったという先生と言います。どっちでもいいんです。みんなそれぞれね、自分に思いがあって生きているんだから、大事にするってことは素晴らしいこと。ただ私が言いたかったことは、本っていうのはね、実はその人がね、一番大事なしているものをね、発見する場所なんですよ。自分が一番必要とするものを発見している場所だから大事なんです、本を読むってのね。なんで先生たちがね、あのね、聖書の本をね、なくしたことが残念だってね、思ってるかってことね、やっぱりまだあそこに宝物がね、ある、その本を失ってしまったっていうことなんです。だからやっぱり聖書っていうものにね、本当に宝があると思うから、それをやっぱりいらないとは言えないんです。つまり本にこだわったっていうことは、その聖書に神様の宝物を自分は置いてる、そこを読みた、いざとなったらそこに戻りた、それがなくなってしまったっていうことなんですよね。そういうこうお話を聞く。でもそこには私は逆に安全神話とは別なね、本物の信仰っていうものがそこにあると思うからなんだと思います。真理はそこである。浅見先生ね、なんで分類してそこにこだわってるのかと、やっぱり先生はね、その中に一つ一つにね、真理というものがあると思ってるから、真理というものはやっぱりそこに見出さなきゃいけないと。やっぱりそういう意味では学者なんですよ。私はもうそういう意味では全く学者ではないんですよ。その本の中に真理っていうのはもういい思ってしまって、事件は現場にあるみたいな感じでもうそういう感覚の方になっちゃってるからですね、学者っていうのはそれはできないんですよね。第三者でなんかありえないわけで、そういうですね、 やっぱり、ことを考えさせられました。3番目に希望っていうことをね、私は考えていただきたいと思います。安全神話から解放されるっていうこととね、これまで浪していること、これまで持ってきたことは何だったのかっていうことをね、考えてみることと、一体どこに希望があるのかっていうことです。私はね、クリスチャンでなければやっぱり本当の希望はないということを知っていただきたい。復旧から復興へ行っていいと思います、ね、それは復旧から復興、じゃあ何がこれから希望なのかって言ったらですね、せいぜい出来上がって理想の町なんですよ。私もね、気仙沼市に行って、あるいは陸前高田市に行って、もうあの港が全部やられてしまった。そしてね、山のこうちょっと登ったところにある教会と 20～30 軒、もっともそういうところがいくつかこういろんなところにあるのかなって、まだ全部調べてませんけれども、あるとは思いますが、とにかく町全体が、いわゆる港町が本当に瓦礫、気仙沼というところに行っても同じでした。教会がある近隣一帯、本当に全部家はあのなくなってて、小高いこう丘とかこう見えるね、あちらの山、家はちゃんと建ってます、こちら側も建ってます、ああ、あそこに逃げればよかったんだ、でここはこれから何になるのかな、まさか国はね、あるいは県は人が住んでいいって言わないだろうと思うんです。海岸から100メーターのところにこの教会を建てた先生がいます。峰岸先生という先生、今度7月の11日ぐらいでしたかね、あのお話ししてくださるので、もし時間が都合ついたらですね、聞きに行かれるといいかなと思うんですけれども、海岸から100メーターぐらいのところに教会が建った3年前なんです。中古のお家を買われて、そしてそれを建て増しして大きな教会堂と牧師館をお建てになって、本当に素晴らしい教会だったはずなんです。でもそれが土台だけを残して全く全部なくなってしまった。復旧から復興へっていうね、今国の政府が、そして日本人が努力しているのはこれ復旧ですよね、あるいは復興ですよね。で、私はあそこはどうなるのかなと思うと、多分教会建てさせてくれないと思います。牧師さんってやっぱりね、違うんですよ。神様がここに与えてくださった土地だって信じてるからね。で、土台が残ってるのでね、この土台の上に教会堂を建てなって言うんですよね。でね、前はね、中古の建ててね、あれだからね、同じ土台でね、どういう家を建てるのかわからないけど、多分設計者から言えばね、今度新しい教会だった時は土台からやり直しって言われると思うけども、でもまあね、その先生にとってはね、まあ、土台は残したい、これは私のね、命でありね、記念でありね、このために働いてきたんですよ。過去もし20年30年伝道の牧会があったとしたら、これはね、私の働きのね、これまでの人生の、これが私の証なんですよ、ね、別に教会堂はそうじゃないんだけど、だけどもね、少なくとも今こうなった時に、これが自分のね、やっぱり本当は希望なんですよ。で、復興すればね、普通の人は希望が満たされたことになるわけです。土台に、同じ土台の上にこう建てるかもしれないし、少々土台がもっとね、深く大きく変わって、もっと大きな教会堂が建てられるかもしれないし、でもね、それが希望だったらですね、絶対にまた津波にやられます。150年の間には、まあ1000年の間にはと言ってもいいかも。三陸沖にはね、今回のはみんな未曾有だとか想定外だと言うけれど、おそらく150年前に同じような津波はあったんです。まして、あの防波堤から100メーターのところにですね、立てて耐えられるということの保証は絶対にない。 もし国や県が地域を指定するとしたら、もう私は国立公園か県立公園になると、まあ、今度は国立公園ですね、間違いなく。そして教会はまあね、十字架を立ててくれるかどうかがね、ここには教会がありましたって、私有地だからね、なんか言いたいけどね、だけども少なくとも、ね、それまであったものを何か生かしてくれるかもしれない、記念にしてくれるかもしれない、観光地にするかもしれない。そういう時に我々がどうやって我々の存在をね、我々ってなんかいつの間にかと当事者のようなね感じになってますけど、とにかく自分がやってたことをね、どこか国立公園でも何でいいから、何でもいいから、私はね十字架掲げたいと思うけども、でもとにかく実はそういう古い教会堂であれなんであれ希望にならないんですよ。復興にはなるかもしれないけれど、本当の希望はやっぱり目に見えるものの世界ではダメなんですよね。本当の希望ってやっぱり神様のところにある、あるいは永遠の世界にあるっていうこと。だからそういう意味ではね、この震災が復興すればいい、政府も普通の人はそうだと思います。でも復興したところで人間の問題何にも変わってないんですよ。依然として人は年を取り、依然として命の終わる時があり、社会は別に貧困の差も大きいし、戦争も依然としてあるし、経済の格差や競争は同じようにあるし、この世界っていうものが本当に希望があるわけではないっていうこと。私は簡単に物見の塔の言うようにね、この世はサタンが支配していて、試してみたらね、サタンは失敗するんだ、だから今させてるんだ、様子見てるんだ、我々はエホバに忠実かサタンに忠誠を尽くすのか、どっちか今神様で試しておられるんだ、主権論争と言いますけどね、これはエホバの証人の信仰にとっては根幹なんです。それは非常に中心的な哲学なんです。だけどもそういうところでね、今サタンがやっててダメで、だから結局ねエホバの王国、これが希望なんだって、そういうふうにね、論理をすり替えてというかね、なんか勝手な考え方でもってこう対立構造を作って、こっちダメだからこっちなのよっていうね、そういうまあ王国の良い頼りっていうのはそういう内容ですよね。でいろいろこの世の中に問題ありますよねって必ずアプローチするわけです。不安はありませんかとかね、安全でしょうかとか、お子さん育てるのに大丈夫ですかとかね、なんで戦争があるんでしょうかとかね、みんな要するに地上の楽園の希望を訴えるためにそうではないものを提供して手段なんですよ。それを人々はねすっと飛び込んじゃうんですよ。本当に戦争もあるし問題があるなということで、ポンと飛んじゃうんですよ。でもそれは違う。本当の希望というのは神様がおられて、神様が人に期待しておられること、作られたこの目的もあるし、この地上においての歩みもあるし、そして永遠の世界やっぱりあることを知っていただきたいです。あのね、永遠の世界、神の世界、霊的な世界と言ってもいいと思うんですが、それは本当に存在するっていうことなんですよ。そのことをやっぱり見るときが、この震災ということを契機に私は考えるべきことなんだ。安全神話っ ていうものから解放されなきゃいけないし、自分がですねこれまでやってきた努力は何だったんだろうか、もし地上にのみねこだわっていたらね、やっぱり消えていくことを知ってください。虚しくなります。みんな人年を取るんですよ。子供さん育てた、あの子供さん育てたことが何だったのかって思うんですよ。うまく育ってくれればいいですけどね、なかなかそうもいきませんしね。気づいてきた第三何だったのか、どんなにね、まあ、私たちは気づいてないからそれはよくわかると思いますけどね、あの財産があったところでそれは食べていくのに必要ですよ。温かく平和に生きていくのに食べ物も着るものも、それは何とか努力することを人は求めたり、それは与えられてもって感謝したらいいんです。だけれどそういうものにこだわって、そういうものが生きがいで、男性の人はよくわかりますよね。会社に勤めていて、会社に30年40年やって、会社にいる時は随分貢献してね、社会に役立ってると思ったけど、ね、辞めたら自分がいなくてもね成り立ってる。我々みんなね、自分の人生の価値っていうことをね考えた時に、やっぱりこの地上で目に見えるものでの価値っていうことを言ったらね、虚しい。どんなに人に褒められてもね、どんなに高く評価されてもね、ほとんど意味がないっていうことを知る時が来ると思います。ソロモンが言ってるんですよね、全ては虚しい。財産も持ち、知力もあり、権力も手にしたね、彼をして言わしめた言葉は、空の空、一切は空である。そこまで言ってないから私たちは何かありそうだっていう感じがしますけどね。だからこの地上における自分たちのしていることの虚しさを知ることと、永遠に希望があるっていうことをね、やっぱり知っていただきたいと思います。しばらくのことしましょうかね。